石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
4月になりました、はい、この番組もおかげさまで半年が経過いたしました。
ね、半年迎えられるとはっていうのがね、正直な感想と言いますか。
ありました。
うん、ね、やはりそのね、どうせこう自分一人で喋っても持たないだろうからゲストを呼ぼうってことになり一生懸命ゲストを呼んできたんですけど
はい、はい、
まあ、なんとかね毎回毎回ゲストを呼ぶこともでき、
うん、
でまだねやっぱりこうなってみると呼びたい人もまだ呼べてないっていう感じなの で、
そうです、ね、
まだまだいろんな人呼びたいなってところは正直ありますし、この半年いろんな方にも出てもらいましたけども、
うん、
まあ、非常にありがたい限りだなという感じですね。感謝を尽くせない感じですね。
私一つお伺いしたかったのが、はい、石川さんもともとスマホ関連のお仕事されていて、はい、でこのラジオが始まって、はい、こう身の回りのこう仕事をする環境って変わりました？
そうですね、まあ、だから記者会見行くたびに今度ラジオ出てくださいっていうスカウト活動してくるっていうのが一つ大きく変わったのかなっていうところで
仕事が一つ増えた
とはありますね。ただやはりね、皆さん好意的というか、あんまり断られることもほぼないですし、うん、やっぱね、あんまねラジオに出てくださいって言われることがないようで、
はい、
皆さんこう楽しみにして来てくれる方が多いですね。
あ、じゃあぜひね、またこの4月からも、うん、いろんなゲストさんをスカウトしてきてください。
そうですね、なのでね、本当にね KDDI の田中社長ぐらいまで行ったので結構ね、だからね、田中社長が出てくれたことによって、
うん、
ゲストの幅が広がってるというか、
だいぶ
結構 ね呼べる人多いのかなって感じがするので、まだまだこれ行きたいなと思いますね、
はい、そうですね、ぜひご興味があるという方はね、はい、立候補でもいいですもんね。
そうそうそう、だからね連絡さえくれればねちょっとそこは調整もしたりするかなっていう感じなのでは
い、ぜひお待ちしております、
はい
はい、さて今週の特集ですが、
はい、MVNO の IIJ 佐々木さんに半年ぶりに登場していただきます。
はい、5月にはいよいよ SIM フリーが義務付けられますよね。
そうですね、まあね SIM フリーでまた盛り上がるでしょうし、まあ、この1年間ねずっと盛り上がってきたというところもありますので、 IIJ が一体どういったことを考えるのかと、 MVNO 市場がどうなっていくのかといったところを詳しくお伺いできればなと思っております。それでは30分間お付き合いください。
4月です。ラジオ日経も改編を行いました。新キャッチフレーズはスマホでタッチ&リッスンです。皆さんにより楽しくて役立つ放送局でありたいと思っています。そんな決意の2015春を迎えたラジオ日経が、石川つつむのスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
さて今週の特集です。
SIM ロック解除目前、 IIJ ミオが開く MVNO の新世界。総務省が去年10月31日に発表した SIM ロック解除に関するガイドラインの改正案では、平成27年5月1日以降、新たに発売される端末について、利用者の求めに応じて SIM ロック解除に応じることが適当であるとされています。そうなると、MVNO 各社の SIM カードを使うこともより身近になってくるでしょう。そこで今日はゲストに、この番組の第3回と第4回にご登場いただきました株式会社インターネットイニシアティブの佐々木太さんに、 IIJ ミオの戦略と今後の MVNO のキャリアの動きと展望をお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
半年ぶりの登場という感じでして、
はい、お久しぶりです。
はい、
本当にお久しぶりな感じなんですけども、はい、その半年間振り返ってみると、まあね、 MVA の方が盛り上がり、いろんなことが大きいという感じなので、なんか本当にこうあっという間の半年間だったなという感じしますけど、佐々木さんが振り返ってもどうですか？
本当にこの半年間は MVNO にとっては、離陸をしたのがもし去年の春だとすると、秋からはまあ本格的にもう巡航行動に向かって駆け上がっていく、まあ、そんなことをまあ現場で体験した半年間だったなというふうに思っています。
あのね、IIJ では3ヶ月に1回ぐらいにね、ユーザーイベントやってますけど、あれもなんか毎回毎回本当お客さんが増えてるなという感じですけど、実際反響どうですか？
1月の、IIJ ミオミーティングでは東京会場200名を超えるお客様、あと、まあ、多くのメディアの方にもお越しになっていただきまして、活発なやり取りを展開することができたなというふうに思っています。IIJ ミオミーティングの僕らが発表するテクニカルなセッション、あと初心者向けのセッションだけではなくて、今回あの総務省の方にもゲストとして来ていただきまして、非常に身の濃い、本当にあのおそらく会場にいた多くの方々が知りたがっている情報をズバズバと言っていただけたということで、充実した会議になったんじゃないのかなというふうに思っています。
まあ、実際私も取材に行きましたけど、まあね、その様子をツイッターでつぶやけば、まあ、反響も大きかったですし、うん、イベントを取り上げたメディアの記事もいくつもあったりとかして、まあ、非常にまあ注目を浴びてるなという感じですね。
さて、 IIJ ミオでも昨日4月1日より新しいサービスがスタートしています。一つがミオフォンダイヤルです。これは専用のプレフィックス番号を発信番号の先頭につけて発信することで、通話料が半額になるサービスです。もう一つがファミリー通話割引です。同一のミオ ID 内でご契約中のミオフォン同士であること、他社が提供する中継電話サービスを利用していないことという条件を満たした場合、ミオフォンによる通話料金を 20% 割引するサービスです。さらに家族単位でのデータシェアができるファミリーシェアプランでは、昨日から容量が 10GB に増え、ファミリーシェアプランの2枚目、3枚目の追加 SIM でも MNP 転入ができるようになりました。
相当今回新しいことに取り組んでる感じですよね。
そうですね、もともとファミリーシェアプランは、2012年 IIJ ミオのサービスが始まった時から、まあ、存在していたサービスで、もちろんあのサービスの内容は今のものとはだいぶ異なりますけれども、まあ、その時から、まあ、我々としてはファミリーで IIJ ミオの通信サービスを使っていただきたいという思いも込めて命名をした料金プランということになっています。ただ去年の3月の音声通話サービスミオフォンの、サービス開始以後、若干もうこれは我々のシステム上の制約ということもあったんですけれども、どうしても MNP 転入を家族でしていただくことができない、家族の中のお一人様だけがファミリーシェアプランに転入できますと、そういった制限を設けて、まあ、運用してきたということもあって、なかなかその名前が我々の理想に届いていないというような状態が続いてきてしまっていて、まあ、多くのお客様にもご迷惑をおかけしてきたと、うん、あのこの春はまずそこの制限をきちんとクリアをしようということで、対応の方、あの MNP 転入の2枚目3枚目の対応というところを開始させていただいたということと、うん、まあ、これを名実ともにご家族の方に IIJ ミオのファミリーシェアプランにご加入いただけるようになりましたということで、この春はファミリーシェアプランをやっぱり拡充をするということを第一の目標として掲げて、さまざまな施策の方を発表させていただいたところになります、
ね、今まで家族っていうと本当にもう携帯電話会社がこぞってこう、ね、獲得を争っていたところに、まあ、MVNO も参入してくるって、結構これって、ね、衝撃的な話だなと個人的にも思うんですけど、まずその、ね、今回の改定で一つあるのが料金プラン、音声の料金プランが返ってきたと。今まで MVNO で言うとどうしても30秒20円でしたっけっていう値段があるので、音声通話いっぱいする人は高く感じてしまうというところがある中で、音声通話が安くなるサービスを始めるという感じですよね。
そうですね、まあプレフィックス番号を発信番号の先頭につけて、まあ、発信をするあのいわゆる中継電話サービスそのものはこれまでもあったサービスになりますけれども、はい、これを、まあ、サービスの中に、まあ、標準的にやっぱり組み込んでいく、これによって 契約をいちいちいろいろこう行わなくても、ミオフォンをご契約いただくだけでこういったサービスを、お使いいただけるようになりますということが一つで、そしてファミリー通話割引ということで、先ほどご紹介をいただきましたが、家族でやはり通話をするという機会が非常に多いものですから、もちろん非常に長く通話をされるような場合ですと、例えばその LINE であったり、いろいろな安いコミュニケーションのためのアプリというのもありますけれども、そういった家族間の通話というところに対してなかなか MVN の仕組み上かけ放題ということは難しいんですけれども、多少なりとも通信料金を下げていくということで、より家族で導入するということがしやすくなったんじゃないのかなというふうに思っています。
いや、だから普通ね、ちょっと格安スマホ MVN を使って音声料金安くしようと思ったら、ね、今までだったら楽天電話を使うというところが、IIJ ミオでまとめて料金を払うことができるっていうところで、さらに家族間でもこれ組み合わせると 60% オフでした、
はい、
になるというところで、じゃあ家族まとめて契約してもいいかなという感じですよね。でさらにその家族で、ね、使えるのが10ギガになるって、これってやっぱり相当なインパクトなのかなと思うんですけど、どうですかね。
そうですね、キャリアのパケットパックと見ても本当に遜色がないような水準にもなってきたのかな。あるいはその家族3人でお使いをいただいても、その中のお一人がもちろん携帯電話を非常に動画閲覧であるとか、そういった用途に使われるようなケースであってもですね、これまでの7ギガに比べてもまた余裕があるということで、パケットの繰り越し等々も含めてですね、多くの方々にご家族でご利用できるようなおすすめの料金プランになってきたかなというふうに思っています。
実際ね、ウェブサイト見ると3人で音声通話使ってもだいたい4000円台になるっていうような書き方されてますよね。あれってやっぱり相当キャリアと比べると安いなっていう感じがしますよね。あとね、今回パケット料金もその全体的に改定されていて、その一番最初のプランが2ギガから3ギガになってるっていうところも結構特徴ですよね。
そうですね、ファミリーシェアプランが7ギガから10ギガになったというところで、その他の料金プランにつきましてもそれぞれクーポン料の拡充というところを行っています。
実際ユーザーの平均って、いろんなとこが出したりしますけど、だいたい2ギガ前後というふうに言われているので、ほぼほぼ普通のユーザーであれば900円に収まってしまうっていうのは、相当インパクトありますし、本当に普通の人が乗り換えても全く困らないような料金プランになってるって、相当導入する上で躊躇あったりしたんですかね。どうですか実際のところ。
社内では新しい料金プランをどうするかということに関しては、常日頃サービス の使用改定の時には議論が行われるところではあるんですけれども、今回はそれにも増して社内では突っ込んだ議論をしてきたということで、最終的には皆様に先月発表したようなエントリーのミニマムスタートプランで3ギガ、一番ハイスペックのファミリーシェアプランで10ギガというところで、全ての料金プランを一新をするというところに今落ち着いたような感じになってます。
他社がだいぶ追随してきましたけど、あの辺は想定済みな感じですか。
そうですね、ここはもう僕らがやはり先陣を切って新しい料金プランをどんどん出していくと、それが最終的に業界を引っ張っていくということはもうこれまでもずっと行われてきたことですし、我々としてはそこは想定の範囲内と。ただミオフォンダイヤルであったり、ファミリー通話割引というところについては、僕らもこれを準備するのに何ヶ月も時間をかけてやってきましたし、いずれはもちろんいろんな方々に僕らがベンチマークになって新しいサービスが広まっていくんだと思っていますけれども、当面の間は僕らがこういったサービスで優位性をアピールできるのかなというふうに思っています。
結構ね、去年のそれこそ、ゲストに来ていただいた時から比べると、あの頃からも新規参入増えてますし、でそんな中で、先日そうですね、イオンスマホに取材に行ったら、やっぱりこれからはキャリアとの戦いじゃなくて、その MVA の中での戦いになってくるというような話をイオンスマホの人はしたんですけど、そんな中こうね、イオンも家族を狙って端末ラインナップ増やしてきてるし、で方やね、ポイントサービスと組み合わせて差別化してくるところもあったりしますけど、 IIJ としてはどういったところで差別化しようとしたりしますか。
まず僕らはやはり通信企業と IIJ というのは日本で一番最初に商用のインターネットサービスを始めたという生粋の ICT の企業だと思っていますので、あまりそこで変化球で勝負をするというよりも、自らの 通信サービス料金プランのいいところをまあきちんと引き出して、それをきちんとアピールをしていくというような活動に主な軸足はこれからも置いていきたいなと。で、当然我々が、まあ、MVNE として技術的なご協力、あるいはその業務的なご協力をして、いろんな MVNO さんが今事業を立ち上げてきているということで、そういった事業者さんの中にはそれぞれの特色を生かしたビジネスモデルを採用いただくケースの方が非常に多いのかなというふうに思っていまして、そういう形で僕らは通信サービスを磨いていく、その通信サービスを磨いた通信サービスでいろんな事業者さんがそれぞれの得意分野で MVNO の事業を花開かせていくというような関係ができていくといいのかなというふうに思っています。
ですよね。まあ、だから IIJ ブランドとしてやってるものもあれば、まあ、他で、まあ、MVA の新規参入しますよって言って参入してる中には、まあ、バックエンドは全て IIJ がやっていてっていうところもいくつかあったりするんですよね。
そうですね。
それって今増えてたりもするんですか？
はい、特に去年の10月に日本ケーブルテレビ連盟さんと IIJ でパートナーシップの発表をさせていただきましたが、このパートナーシップにのっとって今全国のケーブルテレビ事業者さんが MVNO の参入ということで、もう現に始められたケースもありますし、現在企画中検討中という方々が非常に多くいらっしゃいます。
なるほどね。まあね、やはり業界的に言うと、やはりまあ5月にシムロックの解除義務化になりますけど、この辺やっぱり盛り上がるそうな感じですよね。どう見てますかね、市場的に。
5月に、何が起きるのかは正直まだキャリアさん、まあ、3社さんのそれぞれが5月にどういう行動を具体的に行っていくのかということの発表が現時点にされていないということで、なかなか来月何が起きるかということに関しては非常に見えづらいのかなというふうに思っています。ただ僕らとしてはやっぱりシムロック解除というのはこれまでも業界を挙げてご要望してきたことですし、まあ、いろんな、多様な料金プランキャリアさんを利用者の方が選択をする自由が広がっていくということで、基本的には歓迎をしているということですので、まあ、いろんな混乱も起きる可能性もありますが、こうしっかり対応していってですね、まあ、無事にシムロック解除の義務化ということを、まあ、業界挙げて乗り切っていけたらいいなというふうに思っています。
いや、おそらく多分キャリアもね、黙ってね、5月を迎えるわけではないと思うので、結構この辺ね、いろんな動きあるのかなと。それこそね、MWC で発表された人気端末を5月じゃなくて4月中に売ってしまうとか、そういうことも多分ね、キャリアとしてはやってきそうなので、端末に関して言っても、ね、それこそじゃあ、au の端末は簡単にね、 SIM ロック解除しても結局はネットワークの問題もあってたけれどは使えないってこともあったりするので、まあその辺もね、なかなかこうね、認知されるのは難しそうだし、すぐに盛り上がるわけにもいかないのかなっていう感じはしますよね。なのでまあおそらく業界的に盛り上がるタイミングとしては、3キャリア共通で使える iPhone が出てくると、9月ぐらいにまたね、新製品の iPhone が出てくると、またそこでね、非常にやりやすく格安スマホを使えるようになるってところはあったりするのかなと思いますね。これ実際その総務省としては、やはりまあ競争環境を盛り上げたいっていうのが当然考えとしてはあって、そこが今非常にうまくいってるという感じなんですかね。
総務省は非常に多面的にシムロック解除に対する取り組みを考えておられるということで、もちろんその競争の促進というところもあるでしょうし、その消費者に対するその自由度を上げていく、まあ、ある意味その消費者の権利をきちんと有効に守っていくと、まあ、言ったような側面もありますし、これは本当に様々なお考えをおそらくお持ちなんだろうというふうに思っています。ただ当然どんな政策もおそらくそうだと思うんですが、目先の影響というよりも、むしろ長期的にどういうふうに日本の通信サービスが変わっていくかということのデザインというところは当然非常に重要視されているというふうに思っていまして、まあ、もしかすると2017年とか18年とか何年か経った頃にこういうシムロック解除の義務化ということで今の通信の流れができてきたんだよというようなことをまあ振り返って総括できるような日が来るんじゃないのかなというふうに思っています。
そうですね。まあ、だから本当に今年は垂れ幕の年というか、ね、5月以降に端末買った人がとりあえず SIM ロック解除できる端末を持ち始めて、でその人たちが使ってカップを払い終えるタイミングなのか分かんないですけど、じゃあ SIM ロック解除して他のキャリアに行こうかなとか MVN を使おうかなというような流れになってくるので、おそらくね、この市場が評価されるのは まあ、2、3年後ぐらいになんとなくこう見えてくるのかなっていう感じですかね。
そうですね、僕らはむしろそういう非常に、まあ、長い一歩の今、うん、その最初の一歩を今スタートしたところかなというふうに思っています。
ですよね。まあ、一つやはりね、まあ、この半年1年で感じるのが、まあ、相当ね、格安スマホなり MVNO っていうのが注目を浴びてきて、それこそまあ1年前ってね、マニアのものでしかなかったのが本当に普通の人のものになってきて、で今ね、家族を狙うとこまで行ってきたというところがあると思うんですけど、実際そのまだまだね、普通の人がネットだけで契約するとか端末買うとかっていう難しいと個人的には思ってるんですね。でそんな中で IIJ ってまあね、家電量販店で、対応とかしたりすると思うんですけど、あの辺のこう家電量販店での対応での盛り上がり具合って実際今どうなってますか？
やはり家電、まあ、量販店さん、はい、IIJ ミオの場合ですとビッグシムカウンターを中心とした店舗設置のカウンターでの契約ができるようになったということで、多くの方々がオンラインで契約をしなくとも、そこに行けば、まあ、契約ができるんだということで、そういったカウンターのサービスをご利用していただいたということは、もうこれは本当に紛れもない事実だと思っていますし、まあ、IIJ およびパートナーさんである、まあ、ビッグカメラさんの方でもカウンターの展開というところを、まあ、この半年間非常に急ピッチに行ってきたということで、最初は東京の有楽町にしかなかったものなんですけれども、北海道から九州まで非常に多くのカウンターができてきていると、まあ、この後もさらにカウンターの展開がどんどん続いていくだろうということで、さらに皆様にとってご利用しやすいような環境というのは整ってくるんじゃないのかなというふうに思っています。
実際やはり今後リアル店舗での対応っていうのが MVN にとってさらに重要になってきそうですかと。
そうですね、やっぱりそのリアル店舗をお客様の多くがまだその試行しているという中で、当然僕らとしてはもちろん MVNO のいいところは通販型の非常にコストをセーブした、もちろん販売方式にあるビジネスモデルにあるというところには変わりはないんですけれども、そういったお客様のニーズに対してきちんと真摯に向き合って僕らにできる全てのことをやっていくということで、やはりそこが非常に短期的には僕らの課題になっていくのかなというふうに思います。
最近の MVN の、まあ、元気なんですけど、かたやそれこそね、人気のタレント使って CM やるとか、端末を独自に調達するとか、若干そのキャリアに寄ってきてるというか、かなりそのプロモーションも端末もコストはかかりつつあると思うんですけど、その辺これ市場としては、まあ、MVNO の会社としてはこれっていいことだと思いますか、どうですか？
僕は本当にでもそれはいいことだと思います。もちろん、全ての MVNO が皆さんキャリアに近づくような路線を取ってるわけではないというのがあると思うんですけれども、 MVNO が格安 SIM でというような、まあ、一枚のラベルを貼られて同じような、まあ、サービスを展開をしていくということではなくて、より様々な路線を進んでいく、まあ、そういうその多様化が存在するということは、僕らはもうそれのために MVNO をやっとると言っても過言ではないのかなというふうに思います。
なんかね、だんだん各社いろんなね、プロモーションだコンテンツサービスだもりもりにしていくと、意外とキャリアと料金変わんないんじゃないかなみたいなことにもなりかねないのかなって、ちょっとそこはなんかね、心配だったりもするんですけどね。そんなことはないですかね？
いろんな MVNO さんがいろんなことをその考えられて、ね、はい、最終的にはもちろんその消費者の方が決めることなので、多様化っていうことがあれば皆さんが本当に同じ道を歩んでいくというで、結局最終的にはその消費者の方の選択肢が一個に絞られてしまうということはやはり避けられるのかな、そのためにも著しく多くである必要ないにしても、ある程度 MVNO が、まあ、数多く存在してですね、その中でいろんな多様な路線を追求していくことは非常に重要な観点だろうというふうに思っています。
現状その佐々木さんがこう抱いているこの業界の課題って何ですかね？
そうですね、やはり僕らとしては、まあ、ある意味でキャリアさんの、通信設備を専門用語ではアンバンドルっていうんですが、まあ、借りて、はい、サービスを利用するということで、そのアンバンドルした範囲の中でしか、まあ、通信サービスは、まあ、組み立てていけないというのがやっぱり MVNO の抱えている最大の、課題だろうと思っていて、どうしても今現在、まあ、アンバンドルをされているいろんな諸機能というところを駆使したサービスと という意味では若干手前味噌になりますけれども、まあ、IIJ ミオが2012年の2月にスタートした今のサービスが入り口であって、まあ、ある意味でゴールにもなってしまってるのかなと。そこからもちろん音声通話に対応したとか、まあ、今回そのミオホンダイヤルを始めたとか、うん、あ、いろんなもちろん改善はしてきてるんですけれども、まあ、ドコモさんの機能をどういうふうに生かしていくかというところに関してやはり新しい軸を今まだ設けることができていない。でその段階でまあいろんな各社さんがまあ我々をベンチマークとしたようなサービスをどんどん作っていくという中で、まあ、最終的にはイマジネーションが失われて核競争に陥っていくんじゃないかと、こういうあの心配は僕らの中では非常に強く持っているところではあります。そうなるとやはりさらに新しいことをやっていく、これまでの MVNO がどうしてもできなかった限界をまあどういうふうに乗り越えていくかということで、そこをやっぱり MVNO として追求をしていく、まあ、IIJ としてはその営みの最先端をまあ進んでいけたらいいなというふうに思っています。
あとあれですよね、4月にまた IIJ ファンミーティングというかまたイベントあるんですよね。
そうですね、4月の18日に大阪会場、4月の25日東京会場ということで今回も開催をしようと思っていますので、皆様に来ていただけたらなというふうに思っています。
わかりました、佐々木さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。以上特集、シムロック解除目前、 IIJ ミオが開く MVNO の新世界でした。石川つむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、佐々木さんのお話、まあ、半年ぶりに聞きましたけど、はい、やはりこう MVNO 界の両親といいますか、非常にねこう真面目に業界のことを考えてこう、ね、粛々とやられてるなという感じがして、はい、まあ、やはりね頼れる存在だなというふうに思いました。
はい、
まあね、MVNO 今盛り上がったりしますし、いろんな参入企業も増えてますし、おそらくこの先ねこうユーザーとしてはどれを選んでいいんだろうかとかね、選んで失敗したとかって MVNO が出てくるかもしれないんですけど、まあそんな中ねやっぱり IIJ は非常にね真面目にねこの業界についてね取り上げて盛り上げてたりするので、まあ、この辺まだまだ期待したいなと思いますね。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。さあここでメールを一通ご紹介いたしましょう。
はい、
ここにあらずさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうちょっと海外端末を自由に使えると良いのですが、議的がもう少し緩くなると良いのですが、そういう流れはなさそうでしょうかといただきました。
そうですね、まあ、この辺総務省もね、あの2020年のオリンピックに向けて、まあ、とりあえず外国から来た観光客は議的のない端末使えますよというように変えようとしてますけども、まあ、それがね日本にいる人に対応する方はそうでもないので、まあ、この辺ねもうちょっと頑張って日本にいる人でも自由に使えるようになるといいなというところはまあ、実際感じてますし、まあ、こうすることによってねまた市場盛り上がってくるので、なんとか総務省には頑張ってほしいなとは思いますね。
はい、総務省の方ゲストにどうでしょうか。
そうですね、タイミングを見てぜひね総務省の方にも来ていただいて、はい、その辺突っ込めるといいなと思いますので、まあ、ちょっとね期待しといておいていただけたらなと思います。
はい、石川さん来週ですが、
はい、来週なんですけども、バルセロナ、3月のバルセロナのイベントで非常に気合の入った展示発表会を行っていたあの端末についていろいろとお話を伺いしたいかなと思います。日本でも発売決定されてますので、この辺について話を聞きたいと思います。
はい、ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。タンボッカーよおい